午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、mas.nt です。2026年7月20日付のマス NT カテゴリから厳選した16本の論文をお届けします。1本目は、ミエドバラジローダンさんによる A カウンタレクサンプルトゥーアコンジェクチャーオブタクルオンカーライッツウィーファリックプリムズカルリッツビーフェリヒ素数に関するタクールの予想への判例です。この論文では、数論におけるカルリッツモジュールの研究で、ある種の特別な条件を満たすビーフェリヒ素数についての予想を検証しています。もともとタクールさんは、正標数が奇数の場合、こうした素数の次数は必ず標数で割り切れるはずだと考えていました。多くの研究者がこれを正しいと信じていたのですが、著者は計算機を用いた緻密な探索によって、この予想が間違っていることを証明しました。具体的には、標数が19で次数が5である奇約なビーフェリヒ素数を見つけ出したのです。5は19で割り切れませんから、これが決定的な判例になります。単に判例を見つけただけでなく、次数1から4までは判例が存在しないことも突き止めており、次数5が最小であるという点まで明確にしています。 AI アシスタントと協力して、膨大な計算を正確に完結させたというアプローチも現代的で面白い試みですね。2本目は、プシェメク・チョエツキさんによる The Second Term for Strongly 2 Primitive Sets 強二原子集合の第2項です。この論文では、ある特殊な条件を満たす集合の最大サイズについて研究しています。具体的には、集合の中のどの3つの数を選んでも、ある特定の積の関係が成り立たないような集合を考え、その要素数が最大でどれくらいになるかを探求したものです。結果として、その最大サイズは、素数係数関数に n の3分の2乗に比例する項を加えた形になることが証明されました。ここで注目すべきは、あの有名なエルデシュが予想していた第2項の定数がついに決定されたことです。上限を抑える議論では、エルデシュの考え方を踏襲しつつ、下限を導くためにスケールが分かれた素数の3つ組を適切に色付けして詰め込むという、非常に巧妙な戦略が取られています。単純な数論の問題に見えて、実はパズルのように要素を配置するセンスが問われていて、研究者のこだわりが詰まった鮮やかな証明だと思います。3本目は、アーニー・クルートさんとチホイ・イップさんによる A-Weighted Entropy Approach for the Quadratic Inverse Large Sieve Conjecture 二次逆大古い予想への重み付きエントロピーによるアプローチです。この論文では、ある整数の集合が全ての素数において剰余類の約半分を占めているとき、その集合は本質的に二次多項式に基づいているはずだという二次逆大古い予想という難しい問題に挑んでいます。特筆すべきは、重み付きエントロピーという手法を古いの評価に組み合わせた点です。二次指標の根を数える関数に重み付きのランダムなシフトを導入し、相関が良い部分に確率的な重みをつけることで、局所的な分散を対数的な利得に変換しています。この巧妙な確率速度の使い方は、まさに職人技のようなアプローチで、読んでいてうならされます。結果として、特定の密度条件を満たす集合がある二次式と大きな共通部分を持つことを証明しました。さらに、この成果を逆ゴールドバッハ問題に応用し、素数を2つの集合の和集合に分解しようとすると、どちらの集合も二次式の像と大きく重なってしまうことを示しています。これにより、そのような分解が実在しないという強力な根拠を提示した非常にエキサイティングな研究でした。4本目は、イゴール・ラ・ピンチャクさんとアビナッシュ・ロイさんによるフィニートネス・オブ・ザ・テート・シャフェア・ビッグ・グループ・オーバー・ファンクション・フィールズ・フォー・グラップス・オブ・マルチプリカティブ・タイプ情報型群に対する積数対上のテート・シャファレビッチ群の有限性です。この論文では、数論幾何学における長年の課題である テートシャファレビッチ群の有限性がカズ隊に特有の性質なのか、それとももっと広い設定で成り立つのかという問題に挑んでいます。具体的には票数ゼロの体上の滑らかな幾何学的性多様体の赤カズ隊に注目し、連結成分がトーラスである情報型群について調べています。驚くべきはそのアプローチです。ベルティーニ型の結果を用いて4次元1の滑らかな部分多様体を見つけ出し、評価間の極大イデアルによる剰余へと問題を還元して解くという非常に巧妙な戦略をとっています。最終的に底体が有限性正体で有利カズ体上の超越次数が1以上である場合や、底体がカズ体である場合にテートシャファレビッチ群が有限であることを証明しました。これまでは曲線の場合しか分かっていませんでしたが、これを任意の次元の多様体にまで拡張した点は非常に大きな前進だと言えますね。5本目はウィル・ソーウィンさんによる SETS of Unit Fractions Without Two Members Was Average Is a Unit Fraction 平均が単位分数にならない単位分数の集合です。この論文ではエルデシュさんとグラハムさんが提示した単位分数の集合に関する興味深い問題に取り組んでいます。具体的には異なる2つの単位分数の平均が再び単位分数にならないような集合をどれだけ大きく作れるかを探求しています。著者はこの問題を整数論へと変換しました。2つの単位分数の平均が単位分数になるということは、分母となる2つの整数の和がその積の2倍を割り切ることと同義です。そこでこの条件を絶対に満たさない整数の集合を構築しようと試みました。アプローチが非常に巧妙で、整数の素因数の数に着目して集合を定義しています。特に極端に小さい素因数を持たせないように制限することで、条件を満たしてしまうペアの数を抑え込んでいます。変数を変換して整数のペアを数え上げ、情報的な関数の和の評価を用いることで集合の大きさを証明しました。最終的に十分大きな N に対して N の定数上という大きさを持つ集合が存在することを証明しています。これは非自明な参考等差数列を持たない単位分数の集合の最大サイズについて、これまでで最高の下限値を与えています。計算の緻密さと素因数の分布を巧みに制御する戦略には目を見張るものがあります。6本目はアレクサンダー・ガララガさんによるインデコンプセイブル・トランスレーツ&デグリーディ・ポインツ、分解不可能な平行移動と次数 D の点です。この論文では数対上の曲線が次数 D の点を無限に持つための条件について深く掘り下げています。結論から言うと、そのような点が存在することはある種のパラメータ化された点が存在することと同値になります。ここで面白いのが、著者が導入した分解不可能という概念です。特定の条件を満たすアーベル平行移動だけが特別なパラメータ化された点を作り出すことを突き止めています。さらにこの理論を実際にジーナス7、つまりジーナス7の曲線の属に適用して、次数後における実効的なアーベル平行移動が全て代数平方上で分解可能であることを証明しました。これによりヴィライさんと北斗さんが提示した問いに対して明確に否定的な答えを出しています。抽象的な理論を構築するだけでなく、具体的な例を用いて既存の疑問に終止符を打つという非常に説得力のある構成になっていますね。7本目はムスバフ・イドリスさんとジャンマルク・サケペさんによるオンザイグジステンスオブニューマン&リトルウッドマルチプルズフォーサートゥンインテジャーポリノミオルズ、特定の整数多項式におけるニューマン倍数とリトルウッド倍数の存在についてです。この論文では係数が0か1で定数項が1であるニューマン多項式と、係数がプラスマイナス1であるリトルウッド多項式という非常に制約の強い多項式について研究しています。まず ある実数を式位置として皮膚の実根を持たず、かつマラー速度がその値より小さい整数多項式は必ずニューマン倍数を持つかという問題に取り組んでいます。著者たちは最新のデータベースを使ってマラー速数が小さい多項式を徹底的に調べ、混合整数線形最適化という手法で効率的に倍数を探索しました。その結果、皮膚の実根を持たないにもかかわらずニューマン倍数を持たない奇略多項式を発見し、式位置の上限を約 1.128 まで引き下げました。後半では時数が6以下のニューマン多項式に対してリトルウッド倍数が存在するのかを検証しています。ここではグロビオプティマイザーという強力なツールを使ってバイナリ変数で係数を表現するモデルを解いています。未解決だった3つのケースのうち1つでは最小時数が達成されることが分かりましたが、残りの2つでは想定していた時数に倍数が存在しないことが判明しました。単純な係数の組み合わせを考える問題に見えて、実は高度な最適化手法を駆使して境界を攻めるという非常にストイックなアプローチが面白い論文でした。8本目はシッタール・メノンさんによるインプローブドバウンズフォーマルチプリカティブファンクションズインオルモストオールショートインターバルズ、ほとんどすべての短区間における情報的関数の改善された境界です。この論文では情報的関数の短区間における平均値がどれくらいの速さで減少するかという誤差項の評価を改善しています。特にリュビル関数のような関数を扱ったマトマキとラジビウの先駆的な手法をさらに洗練させています。面白いのが、単に計算を詰め直すのではなく、整数の典型的な因数分解のあり方に注目して古いの誤差をより鋭く処理している点です。具体的にはラマレの高等式の変形版やヒース・ブラウンの高等式といった高度な道具を組み合わせて変数をうまく切り離しています。その結果、リュビル関数や滑らかな数に指示を持つ情報的関数において現在の枠組みではほぼ最適と言える境界を導き出しました。さらにこの成果を平均化されたチョウラ予想に応用し、円方におけるカットオフ値を調整することで現行の手法では到達しうる最高の式位置を達成しています。数論の難問に対して地道な評価の積み重ねでここまで精度を高める執念には本当に圧倒されますね。9本目はフランチェスコ・カンパニアさん、ガブリエル・アンドレアス・ディルさん、ロバート・ウィルムスさんによるアリスメチック・アンライクリー・インターセクションズ・イン・パワーズ・オブ・ザ・マルチプリカティブ・グループ情報群の類乗における算術的なありそうにない交わりです。この論文では数体の整数感情の情報群において次元の都合で本来は起こりそうにない交わり、いわゆるありそうにない交わりという現象を算術的な視点から探求しています。具体的には交わりの大きさが関わっている部分群スキームの複雑さによって抑えられるという一般的な枠組みを提案しています。研究のきっかけは数列の最大公約数に関する問題だったそうですが、これを混合表数の設定における幾何学的な言葉に翻訳して考えたのが非常に面白いアプローチです。著者たちは算術的ナベズーの定理などを駆使して期待される交わりの大きさと予期せぬ交わりの大きさを区別する2つの境界線を定義しました。結果として部分スキームの次元が1の場合にこの厳しい境界線が成り立つことを証明しています。また2次元の部分スキームについても交わりが小さいか、あるいは特定の代数的部分群から生じているかという結果を導き出しました。計算データを用いて予想される成長速度が実際にかなり抑えられていることを示している点に理論的な裏付けへの強いこだわりが感じられます。10本目はサーシャ・ノバコビッチさんによる A Comment on the Number of KTH Powers Inside Arithmetic Progressions、 投差数列の中にある K 乗数の数に関する考察です。この論文では ある長さの等差数列の中に整数の計乗数が最大でいくつ存在し得るかという問題に取り組んでいます。実はこの数は数列の交差やその交差が持つ約数の数によって大きく変動するため、より精緻な上限値を定めることが重要になります。著者はブルゲンさんとデメーターさんによる先行研究をベースに、多項式の次数を用いた洗練された数学的機能法を導入しました。特に交差が数列の長さに比べて急激に大きくならない限り、先行研究で示された鋭い上限値がそのまま適用できることを証明しています。さらにウィガートさんによる約数に関する古典的な結果を組み合わせることで、十分大きな項まで考えた場合の鋭い境界線も導き出しました。既存の理論をより広い条件まで拡張して形式的に整理した点に価値がある論文です。あえて地味な改善を積み重ねて理論の穴を埋めていくという数論研究における誠実な姿勢が伝わってきますね。11本目はトリスタン・フィリップスさんとサーヒル・シャルマさんによるアッパーバウンズ・フォー・モーメンツ・オブ・アナリティック・ランク・オブ・エリプティック・カーブス・オーバー・ナンバー・フィールズ、数対上の楕円曲線の解析的ランクのモーメントに対する上階です。この論文では数論における中心的な課題である楕円曲線のランクの分布についてかなり挑戦的なアプローチをしています。これまで有理数対上では多くの進展がありましたが、一般的な数対へと視点を広げると実は分かっていないことがたくさんありました。そこで著者たちは解析的ランクを素イデアル上の和として結びつける明示的な公式を使い、ハッセベイユ L 関数の 0 点の密度を解析することでランクのモーメントの上階を導き出しました。特に面白いのが、導き出された上階が平均と分散がともに20分の1という正規分布のモーメントと一致するという点です。まるで自然な統計分布が背後に隠れているようでワクワクしますね。またランクが特定の値より大きくなる確率が曲線の高さが増すにつれて指数関数的に減少することも証明しました。これは正標数などの特殊なケースではなく、一般的な数帯でここまで定量的な評価を一般化したという点で非常に強力な結果だと思います。もちろん一般化リーマン予想などの強力な仮定に基づいた条件付きの結果ではありますが、数論的な視界を大きく広げてくれる内容でした。12本目はジュアン・ヤンさんによるアン・インプルーブメント・オン・ザ・ラージェスト・プライム・ファクターズ・オブ・コンセクチベ・インテガーズ、連続する整数の最大素因数に関する改善です。この論文はある大きな数とその次の数という隣り合う2つの整数のうちどちらの方がより大きな素因数を持っているかという問題に取り組んでいます。エルデシュとプランという数学者がその確率はちょうど2分の1になるはずだと予想しましたが、これを証明するのは至難の業です。これまでの研究ではその密度が少なくとも 0.2017 以上であることは分かっていました。しかし今回の研究では古い法や解析的数論の高度なテクニックを駆使してこの下限を 0.280 まで引き上げることに成功しました。特にロッサ・イワニエクの古い法やボンビエリ・ビノグラドフの定理を組み合わせ、計算の精度を落とさないためにあえて以前の手法を捨てて新しいパラメータを導入した点に執念のようなこだわりを感じます。また隣り合う数だけでなく2つ飛ばしの数についても正の密度を持つことを証明しており、非常に丁寧なアプローチです。地道な計算の積み重ねで予想の正解に一歩近づいた快感のある結果といえますね。13本目はジアジーヘさんによるイクイディストリビューションフォーアベリアンエクステンションズオブグローバルフィールズ、帯域帯のアーベル拡張における等を分布です。この論文では帯域積数帯のアーベル拡張について導手による順序付けと局所的な条件を課した際の全均公式を導き出しています。具体的には 特定の局所的な仕様を満たす帯域体の数を数え、それを全体の拡張数と比較して、それらがどのように等分布しているかという問題に取り組んでいます。もともとはマレの予想やバルガバのヒューリスティクスを積数帯の設定に拡張したいという動機から始まっているのですが、積数帯特有の上数帯拡張という壁があり、これがディリクレ級数に余分な極を持ち込んでしまうという厄介な問題がありました。さらにガロア群の野生部分が解析的な挙動に影響を与えるため、数帯の場合よりもかなり複雑な状況になっています。そこで著者は帯域積数帯上のフロベニアン関数という理論を構築し、調和解析やアルティンエル関数を組み合わせてこの難問を突破しました。特に局所フーリエ変換やポアソン和公式を駆使して同手の級数を解析する手法には非常に緻密な計算へのこだわりが感じられます。最終的に局所的な条件を満たす拡張の割合が局所質量の積に収束するという等分布定理を証明しました。また数帯では必ずしも成り立たないグリュンバルト・バングの定理が、積数帯では野生拡張であっても成立することを数え上げの手法で示した点も非常に鮮やかな結果だと思います。14本目はヤカブ・シュレットナーさんによるリファイニング・リダクション・タイプス・オブ・カーブス・ビア・ミニマル・レギュラー&ミニマル・ノーマル・クロッシングス・モデル、極小生息モデルおよび極小生息正規交差モデルによる曲線の簡約型の定義です。この論文は離散的に根付けられた帯状の滑らかな射影曲線の簡約型という特異ファイバーの性質を表す不変量に新しい定義を与えたものです。これまでジーナス1や2のような低いジーナスでは個別に分類されてきましたが、あらゆるジーナスや標数で使える統一的な定義はありませんでした。著者は成分の幾何学的ジーナスや重複度だけでなく、特異点における評価範群や交差数という情報を盛り込んだ抽象的な型を導入しています。ザリスキの仕事に基づいたこのアプローチで爆発による型の変化を追跡できるようにした点が非常に巧みです。結果として極小生息な簡約型と極小生息正規交差な簡約型が互いに定まることが証明されました。さらにジーナス2の波側上の分類が複素数上の解析的な手法ではなく、どのような標数の離散根付環状でも成り立つことを示したのは大きな成果です。楕円曲線の I1 型や2型といった具体的な例を通じて特異点の構造が鮮明に描き出されており、非常に説得力のある構成になっています。15本目は CS.DM からのクロス投稿で、フロリアン・ルカさん、ジョエル・ワクニンさん、ジェームス・ウォレルさんによるコンジェクチュラル・デシーダビリティ・オブ・ザ・スコレム・プロブレム、スコレム問題の決定可能性に関する予想です。この論文では整数の線形回帰数列に0項が含まれているかどうかを判定するスコレム問題という難問に取り組んでいます。これはループの停止判定など計算幾何学において非常に重要な問題なのですが、一般的に解けるかどうかは長い間分かっていませんでした。そこで著者たちはデータの大きさを超えて非常に後ろの方に現れる例を大きな例と定義しました。もしこの大きな例が存在しないと証明できれば問題は解決します。彼らは素数間の間隔に関するクラメール予想を強めた条件が成り立つならば大きな例は存在しえないことを導き出しました。素数の分布という数論の深い視点から計算幾何学の判定問題に切り込むアプローチには分野をまたいだダイナミックな視点を感じます。さらに条件なしの結論として大きな例になり得る数の集合は密度がゼロであることも証明しました。これによりほとんど全ての数を含むユニバーサルスコレム集合というものが作れます。ただ理論的に決定可能だとしても実際に計算しようとすると境界値が桁違いに大きすぎるため現実的な時間で終わるアルゴリズムにはならないという点に 数学的な理想と実用上の厳しさが同居していて面白いですね。最後はmas.ds からのクロス投稿で、リファングアンさんとチェンヤンウーさんによるシングラーポイントフォーコーンアクションズオンザプロダクトオブサートゥンホーモジーンアススペース、ある種の同時空間の積み上げのコーン作用における特異点です。この論文ではディオファントス近似という数論の分野を背景に、同時空間の積に対するコーン作用における発散軌道を詳しく調べています。特に本質的に特異な点と呼ばれる集合のハウスドルフ次元を求めることに挑戦していますね。単なる直線的な軌道ではなく、コーンという広がりを持つ作用を考えるため、単なる特異点ではなく、コーン内のどの直線方向で見ても特異にならないという非常に限定的な条件を持つ本質的特異点という概念を導入しているのが面白いところです。解析の手法としては、上限を抑えるための被覆議論や下限を導き出すためのパラメトリックな数の幾何学における変分原理といった高度なテクニックが使われています。特にテンプレートと呼ばれる折れ線写像を構築してディオファントス的な性質をシミュレートするアプローチには、非常に緻密な計算へのこだわりが感じられます。結果として、本質的に特異な点の集合の次元がコーンの開き角に線形に依存することが示されました。コーンが細くなって直線に近づくにつれて、以前に知られていた結果に滑らかに収束するという非常に整合性の取れた美しい結論になっています。というわけで、数論から積数帯、楕円曲線、そして古い法や算術幾何学、ディオファントス近似まで、数理の奥深い世界を旅してきましたが、いかがでしたでしょうか。知的な刺激に満ちた心地よい時間となりました。それではまた次回もお耳にかかりましょう。